次元かけとこみ寺、アニメ悩み相談編。どうもごきげんよう、どうお過ごしてらっしゃいますかね。暑い日が続いておりますが、まあ、夏満喫しておりますかね。コミケいかがでしたでしょうか皆さん。まあ、私ちょっと仕事も入って、まあ、コミケ卒業した気持ちだったんですけども、どうしてもね、山のすすめ本欲しくてね、3日目行こうかどうか、あとね、1日目2日目もちょろちょろあったんですけども、悩みまして、だそこにですね、まあ、ちょっと仕事入っていけなかったんですけど、山のすすめ本の情報をお待ちしております。さあ、今週はですね、7月に行いました、月刊熱量と文字数の方からアニメ悩み相談、6月ですね、アニメ悩み相談編という、以前二次元恋愛駆け込み寺、松崎住職のイベントの様子聞いていただきましたけど、今回その、まあ、二次元駆け込み寺ということで、皆さんの悩み相談をちょっと定期的に受け付けようということで、やりました。まあ、ぜひ聞いてください。皆さんからの悩みもね、お寺の方、熱文字あと Gmail で募集しておりますので、定期的に送ってきてください。それでは聞いてください。どうぞ。はい、それでは参りましょう。月刊熱量と文字数、
よろしくお願いします。
米粒ジャケのサンキュー達夫です。はい、
どうも、優しい雨の松崎勝利です。よろしくお願いします。
ユースの皆さんに大事なお知らせがあります。多分、はい、長浜博監督、今日のイベント忘れてます。来てないんですね。何度も連絡してるんですけど、連絡もつかずということで、どこかで事故にあって亡くなってるかもしれない。
やめてください。
まあ、今日はこの二人でね、
はい、
お送りする、まあ、二次元駆け込み寺ということで。
はい、
まあ、松崎君にはですね、ポッドキャストの方で二次元恋愛駆け込み寺の住職やってもらいまして、はい、まあ、ついに、まあ、我々にとってのね、永遠に解けなかったハーレムアニメ問題、
はい、
まあ、ちょっと解決の、まあ、
そうですね、
道筋つけたかなっていう。
私が出家いたしまして。
出家いたしまして。
この髪型で。
そうですね。下脱という、はい、ちなみにですね、
はい、
仏様のおでこからは松崎くんみたいな髪の毛生えてるの知ってますか？
あ、そうなんですか？
そうなんです。あれは白毛と言いまして、
あ、
ピューンって伸びるの。
伸びる？
伸びる。そういう裏設定があるから。
あ、あれ髪の毛なの？
裏設定、髪の毛みたいな。ほくろ毛ですよ、すごい。
はぁ、
そう、ごめんね。今までちょっと仏像の話して
た。秋葉原で仏像の話して
た。浄瑠璃寺についてちょっと語ったら止まんなくなっちゃいまして。なんかそのラノベ設定があるわけ、はい、なんかね。
はい。
ということで今日はアニメ全般に対する悩み。
そうです、
ね。住職、これはどういうことなんでしょうか？
ですね、僕がまあアニメをまあ見たり、してる中でですね、一個、自分の中で悩みが、
うん、
それはそのアニメを見る時のスタンスとかいうよりも、僕の中では最近のアニメちょっと時間が深すぎるなと思って、これちょっとみんなどうしてんのかなと思って、ちょっと
2時10分とか26時10分からみたいな、
それも結構U 局とか東京 MX とかじゃなくて、結構民放に多くて、
TBS とかね、とかテレ東とかね、
時間が下がってきちゃって、これみんな見てるのどうしてるんだろうと思って。
録画じゃないの？
いや、録画なんですけど、それにしても 多すぎないかなと思って、
うん、そのダブロクもね間に合わないみたいなのもあるから、ね、
っていうのもちょっと悩みでありまして、それをちょっと皆さんちょっと悩みに相談乗ってもらいたいな。
お前が乗る相談する方じゃ解決する方じゃなくて、
逆に皆さんから悩みも私が解決します。
なるほどなるほど、はい、僕らで解決していこうと、一緒に考えていこう
と、
はい、
みんなで一緒に解決していこうと、はい、
なるほどなるほど、
っていうのを思ったのがきっかけで今回ちょっと企画を。
今の悩みはどう解決すればいいの？例えば
潔く諦める
っていう。まあそうですね、もうニコ動で配信してないやつはもう見られないという、
まあ、まあ録画もまあできますけど、でもやっぱり一番リアルタイムで見たいじゃないですか。
そうだね、
だから皆さんそのアニメを見る時間をどうやって撮ってるのかっていうのをちょっと聞きたくて。
ああなるほど。
どうしても諦める部分がちょっと出てきてしまったりするので、好きなアニメでも追えないとか、やっぱあると思うんで。佐藤さんって全部見てるじゃないですか。
見てる。
マイク。
でもね、俺すごい我慢してるのがあって、はい、アニメの感想をあんまツイートしないようにしてる。
ああ、それもそうですよね、うん。
だけど、ちょっと順ローマ漏れちゃったね。順ローマ漏れちゃったね。ルルルルって言っちゃったね。
昨日順ローマ漏れてましたし、のんのん日和もちょっと漏れてました。
ごめん、もうのんのん日和涙が止まんなくて、途中から。おー、よかったね。ランドセル似合うよって言って。すごい気持ち悪いな。もともとすごい綺麗だったんで。
それなんか理由はあるんですか、そのツイートをしなくなったと。
なんかね、これツイッター全般なんだけど、はい、ツイートしちゃうと忘れちゃうの。
はあ、なるほど。
うん、だからなるべくメモしとくとか自分の中で覚えとくとか、うんうん、まあ、そういう感じにしといて、まあまあ、どっかで喋る機会あったらそこで喋ろう。
なるほどなるほど。
もっとあと単純に面倒くさいっていうのもあります。
確かに。
で、文脈を読んでない人に絡まれるっていう面倒くさ
い。3つとかあとこの真ん中のところだけ
とかね、そういうことを言いたいんじゃないんだけどなっていう角度からの、はい、あれ何なんすかね、誤読する人しかリプライ飛ばしてきません。
そうですね。
何なんだろう、ちゃんと意味が伝わってる人はなぜかこうリプライくれないし、はいはい、意味が伝わってない人こそリプライしてくるんですよ、
ね、ますね、
恥を知れって思う。なんだあいつらって思うんですけどもね。まあ、そうごめんなさいね。
アニメその見るときってでもお仕事も、
いやもう俺録画
録画でいつ見てます。
だから帰ってきてすぐだ。俺はもう朝2本夜2本は必ず見る。
あ、決めてるんですね。
決めてる。
朝2本。
朝2本夜2本。朝起きて2本。
ほ
と夜寝る前に2本。
あ、じゃあその朝っぽくないアニメもたまに朝に見ちゃって。
もちろん。で、たまにリアルタイムで見ると、俺この間、はい、本当に信じられなかったんだけど、純、はい、ロマ見てる時に母親が前を通ったんだ。わあ、もう見られた。これもう実家住まいのね、もうやっちゃった系のやつですけど、これどう思ってんのかなと思ってね。まあまあ、だからちょっと視聴環境はもうちょっと整えないとなと思います。だから高校生とかね、どうしてんのかなと思う
んで。そうなんですよね。
だ、僕は大変ですよ本当に。6月までは、まあ、8時半から NBA の中継があるんで。
ああそう、バスケ
ットも、ね、もう8時には起きてもう待機ですよね。
うんうん、う
ん、なんだったらちょっと早く起きてアニメ2本消化して NBA を見るか、NBA を見終わった後アニメ2本見るか。
な
るほど。悩むね。
悩むね。その1日4本っていうのはもう確実。
も
う
だってそれで週5回でもう20本でしょ。足りないよ。
ね。
だからまあ週末に見るとか、まああと調子いい時はもうずっと3本4本見るとか。あと5分アニメとかもあるしね。
まあ確かにそうですね。
うんうん、
5分アニメも今期もありますし。
で、なぜか旦那が何を言ってるのかわからないけど何度も見てたり。定休何度も、今何言ってた。結局定休に30分かかってた
り。あ、でも確かに
そう。あとね、一気にした方がいいやつと、はい、リアルタイムで追った方がいいやつあるじゃん。
はいはいはい、ありますね。
だ、俺結構ね、シャーロットはリアルタイム視聴した方がいいなと思ってんだけど、
ちゃんと1話見て1周待って1周
で、オリジナルは特に俺だったらどうするかなとか、このあとどうなるのかなって考え、1週間寝かして、うんうんうん、もう反芻してシナリオ会議でこういうこと話されてんじゃないかな考えて翌週を迎えると、はいはいはいはい、こうなるよねっていう答え合わせができるじゃないですか、う
ん、なるほど、
そうきたかみたいな。そういうのがいいけどね。いつ見てる？
僕も健康な時にしか見れない
。どういうこと？
なんか心が弱ってる時に見れないんですよアニメ。
俺心が弱ってる時こそ霊感見るけどね。
そういうアニメは見れるんですよ。
あ、だから重いとか、あとクオリティが高すぎるやつね。
だから見る時に、よし、気合い入れないと見れない。
ああ、なるほど。
結構あって、
あ、だから心の壁だよ。その AT フィールドを取り払うことだよ。
人
アニメはやっぱ癒すために見た方がいいって、うん、あとながら見をちゃんとした方がいい。ちゃんとながら見した方がいい。
そうですね、
うん、
ちゃんと見るぞと思うとやっぱりその体制が整わないと、うん、あ、ちょっと今そういう体制整わない
と。分かる。いや、だからアイマスとかやっぱ人動きも見逃す前と思って見るでしょ。
見ます
とか、
ま
あ、虫歯とかもそうなんだけど、はい、そうじゃないやつもいっぱいあるわけ、
はいはいはい、
だけどその見方の癖がついちゃうとどのアニメもすごい目を皿のようにして見ちゃうから
、はいはいはい、
アイカツとかそのプリティリズムとかね、そういうのももうあの目を皿のようにして見ちゃうけど、あのちゃんと気を抜いて見た方がいいアニメもいっぱいある、
うん
うん、だから別にそんな、うん、もう音楽をかけるように見ればいいよ。
じゃあ基本もう気を抜きながら、
そう、あのなんだったら見なくても大丈夫。見なくてもあのな、あ、まず、はい、君レベルになれば、はい、もう下脱してるから、
はい、
あ、こういう雰囲気ねだけでなんとなくわかるから。
わかります。音楽と声優さんの演技でなんとなくわかります、はい、そう。
で、まあ、僕もね、お笑いずっと見てますから、
はい、
あるいは落語ずっと見てますから、あの出てきても30秒で分かります、大体。
ああ、確かに、
こんぐらい、はいはいはい、あ、すげえ面白い人たちだぞとか、はいはいはい、あ、こういうネタなんだぞっていうの分かります、
はいはいはい、
それと一緒です。
なるほど、
はいはいはいはい、あ、でメーカーがここでスタジオがここで監督の人ね、はい、あ、この声優さん、あ、このキャラクターデザイン、はいはいはい、あ、いいですね、音楽いいですねみたいな。
なるほど。
で、大体その感じの5分見れば大体ね雰囲気つかめる。
なるほど。
あとはもうお話そんなに急展開あんまないんで。
なるほど。じゃあ1話をしっかり全部見ようというよりも冒頭の5分を、
そうそう、それでいいと思うよ。
ギュッと凝縮してみて、で自分に合うかどうかっていうのを。
昔ね、
はい、
ゲーテっていう作家がいたんですよ。
本当に昔ですね。
ゲーテという作家はですね、はい、子供の頃お母さんに読み聞かせをしてもらってたんですね。
ほう。
なんですけど、お母さんはお話のいつも途中までしか読んでくれなかった。
ほう。
なぜか。ゲーテやと。まあ、ゲーテ名字だから思ったんですけ
ど。お母さんもゲーテ
ね。ゲーテやと。
はい、
この後どうなると思うって言ってゲーテの脳を鍛えたんだと。だから答え合わせしない、そのまま。
へぇー、じゃあ答え言わないんですね。
つまり、はい、オープニングだけ見てください。
なるほど。
アニソンプラスそのスタッフワーク。
はい。
あー、で、雰囲気。最後女の子が空に飛ぶやつなのかどうか。みんなの髪の毛の色が違うやつなのかどうか。
パーってやって、空にパーンってなって、
はい、そう。制作委員会の名前は緩いやつなのか、ちゃんとしたやつなのか。電通が入ってるのか入ってないのかとか。
提供バックのイラストどうなのかとか。
そう。だそこだけで想像するだけで全然脳の負担減るから。
なるほど。
全部の情報を消化しようと思わなくてもいいと思いますよ。全力疾走しなくてもう歩きでいいんだよね。そういうことです。
あ、なるほど。ありがとうございます。ちょっと悩みがちょっと解決した、
そうだからね、
した気がします。
あれね、とにかくね、あのテレビをつけて、はい、ハードディスクを起動させて選ぶ。で、しかもハードディスクパンパンの時なんか遅いんだよ、なんか動きが。遅いんだよっていうぐらい遅いから。あの、そこでようやくお目当てのアニメを再生するところまでがストレスなの。うん、それをどうしようかなと思ってるぐらい。うん。
あの、ちょっと似たような感じの。
はい。
お
願いします。
まあ、こちら、
誰でも、
はい、はい、あのこれあの来ていただいている方にちょっと
アンケートを取りましたね。
その悩みを取ります、はい、40代男性の方。
40代男性、
はい、近頃アニメが多すぎるので見る本数を減らしたいのですが、見始めるとどこで切るのが良いのか分かりません。時間的にかなりの数を減らさないと睡眠がまともに取れないのですが、もしこの後面白くなったら悔しいという思いからなかなか切るのが難しいのが現状です。何かいいアドバイスをお願いします。
無理して見る必要ないと思う
んですよ。た ただ、全部見たいから、うん、別に聞いたくもないですよね、
うんうん、そこは悩みどこですけどね、うん、ただ僕なるべく視聴本数は削っていこうと思ってますよ、その、うん、嗅覚を養うためにも。
なるほどなるほど。
なんて言うんでしょうかね、結局オタクもね体育会系になるんだよみんなね、これ、まあ、前も喋ったけど、うんうんうん、もう本数見てるやつが偉いみたいな、
はいはいはい、
暇なやつが偉いみたいな風になってくから、はいはいはい、それは面白くないじゃん、
うん、
それよりもいや俺別に今期アイマスしか見ませんでいいと思うのね、
うんうん、
まあ、なんかこう愛の深さだよ、愛の深さ、
そう、うん、
思いませんか。
この方、僕もアイマスやってる頃は本当にアイマスしか見れない時期本当に僕あって、他のアニメをとりあえず後回しにしてっていうのがあったので、
ね、
でアイマスも再放送があって、でネットの配信があって、でしかもなんかバンダイチャンネルの配信とかもあってみたいなので、うん、1週間に3回見ないといけない時期とかあったんで。
そうだよね、
はい、
3回見なきゃいけないって同じやつだいやだからね、これは本当にどうしたらいいのかな。だからこの
後面白くなったら悔しいっていうところがね、
わかる、
見るのやめたのが。だからそこで勝ち負けとかってあまり考えない方がいいんですよね。そう、結局その面白いって評判とやっぱり周りから聞いたりとかして、あのアニメ面白かったよ、あれなんで見るのやめちゃったのみたいな感じで、
あ
そこのなんか優劣をなんか競ってる感じがしちゃうんですよね。そこ
別に何だろう、僕は基本的に自分がいいと思ったものをもう誰かと共有したいっていう気持ちから下脱しました誰かと共有したいってもう思わなくなったっていうか俺がいいって思えばそれでいいわっていう、うん、なんかみんなと価値観を共有しようとか思わなくなった。
だから共感できれば儲けもんぐらいの
そうだね、年取っちゃったのかな何だろう何だろう、ね、アニメって本来、
はい、
例えば月曜からね日曜日まで、
うん、
まあ、生きていく上で普通に働いたりとか生活しているプラスアルファのものだと思うのね、その生活を潤してくれると。あ、だからまだ視聴本数少なかった時代というかアニメの本数少なかった時代に、あ今日じゃあ水曜日だからガンスリンガーガールの日だなとか、
うんうん、
あ不目の日だなみたいな、その曜日を代表する一本っていうのがあったはずなわけ。
はいはいはいはい。
で、あ今日アニメやるなっていう、それで覚えられればそれでよかったの、
うん、まあ有名とも言うともう日曜だったらサザエさん、
そうそうそうそう、
もう金曜日みたいなね。
だからなんていうの、学校に行ったらあの子いるから楽しいかなぐらいな感じと同じ楽しみであればいいのに、それがなんかこう義務化した瞬間つまんなくなっていくっていうか、
うん、
俺なんでも義務になっちゃうとつまんなくなっちゃう性格を自覚してるので、
うん、
なるべく無理しないようにしてますけどね。そういう生き方はどうでしょうか、うん、ご提案です。40代なんでもう
40代男性の方、
もうすぐ枯れる時期がね徳を積めば大丈夫だと思います。
こちらじゃあまだまだいただいておりますの で、
いいですよ、住職にお任せします。
はい、こちら37歳男性、
はい、
こちら熱文字ネーム、
はい、
エピーロさんから。
エピーロさん、はい、いつもありがとうございます、はい、
軽音が好きすぎて一人に決められません。
はいはいはい、
どうしたら良いでしょう。
わかりますよ、わかりますよ、
対外的には麦ちゃんが好きと言っていますが本当は全員好きです
もう僕もね、持っちゃってんだ。軽音も好きすぎてこの T シャツ着てるだけでもう幸せ今日お昼間ずっとこれで生活してましたけど
軽音これ三平さんも言うんですけど、
うん、
誰か決めたいんですよね、このアニメの中で一番好きなのは誰っていうのを。もうだから俺ごめん、俺まだ迷ってるんだってたまに言われますから
、うんうんうん、そうだね、
はい、
そこは松崎もそうなの。
僕軽音はこれ逆に僕軽音って僕一人決めてないんですよ、
うん、
僕なんか僕の見方が軽音のあのメンバーのマネージャーっていう立ち位置で僕
だアイマスじゃんアイマスじゃん
どっちかというと沢ちゃん先生に感情
を。ああ、なるほどなるほどなるほど。
だからみんなが愛おしい、だからこの一人一人じゃなくてあの5人で一 つっていう、だから一人一人出すのをバンドを好きっていう気持ちになれば、
いや待って、そんなもうちょ、ま、もうあの決められないって言ってんだから決める方法ご提案しようよ
でも決めなくてよくないですか、決めないとダメだ
ね粘るね粘るね
決めた方がいいのかなこういうのって。
いや多分その悩みはこの方は、はい、もう散々したと思うんですよ、
はい、
決めなくていいかもしんないなとか、
はいはいはい、
でも決めたい俺がいる、これなぜなんだろうっていう、そこでこのお寺に駆け込んできてるわけですから住職。あ、
だからその割り切る勇気僕あの僕桜大戦で好きなキャラ4人いるんですよ、
はい、
あのカンナとマリアとグリシーヌとロベリアが好きなんですけど、はい、1人
結構好きだな
1人決めらんないんですよ、
まあね、
だから僕日によって変えてるんです
なるほど、
もうそれこそその日の体調によって元気づけられたい時はカンナが一番とか、うん、例えばこっちも明るく体調が良くて誰か女性を引っ張っていきたいなっていう気持ちの時はグリシーヌ、
その気持ちになる日が分かんねえ俺月曜はとか火曜はかと思ったら全然違うじゃねえか、もう
その日朝起きての、ね、その日の気分
知らねえよそんな気分
だから今日は誰々が好きでいいんじゃないかなと。
違うんですよ、だから松崎くんはニュータイプだから、はい、まあ要はハーレムアニメ OK な人だから、これ散々ここで議論したでしょ、
はい、
二次元駆け込み寺でもいろいろ分かりました、
はい、
ハーレムアニメがもう根本的に好きな人と、
はい、
いやでも誰か選ばないと気持ち悪いっていう人と、うん、で多分、まあ、これは三次元的な恋愛の考え方を持ち込んでるのかもしれないけど、うんうん、誰か一人に絞るってことが誠実だって思ってるってことなんだと思うんです、うん、
でもこの方は一応対外的には麦ちゃんが好きだ
った対外的にはってことでしょ、対外的にはですよ、対外的にはだからあとはもう自分との戦いなの麦ちゃんを選んだけど、
とは
俺が麦ちゃん選んだらゆいに嫌われるかなとか、ミオが悲しむんじゃないかとか、うん、
はい、
そういうことですよ。だからこれは俺が甘神で抱えたあの問題を、まあ、全てね、あ、他のキャラが映ってこなければいいんだみたいな、うん、だからみんなが見てないところで付き合ってると思えばいいんじゃないですか、麦ちゃん。だからゆいちゃんとか全然知らない、そう、あ、もうあの禁断の関係ってことです禁断の関係ってことです。
なるほど禁断の関係、
禁断のみんなには内緒の関係なんですよ。
だからああいいですね。
そうなんです、だからここの人たちもこの人が麦ちゃんと付き合ってるってことは誰にも言わないでください
お願いします。
誰にももしかしたらミオに伝わるかもしれないからこの中の誰かが口軽くして言っちゃうかもしれないから。
じゃあ逆に大概的にはみんな好き、みんなが好きだよって言ってて自分の心の中ではいやでも麦ちゃんが一番だよって思ってた方がもしかしたらいいかもしれないですね
なんだこの話ごめんねみんな、今日貴重な時間をこんなことにしたはずにしまってごめんねいやーでもなんかこの人言ってることすげえわかるんだよな。なんかやっぱちょっとトラドラの時そういうのなかった？
ありました。
アーミンなの、ミノリンなの、タイガなの、はい、みたいな、はい、あれハーレムアニメじゃないけど、
はい、違いますけどね。僕は最終的には僕はもうミノリン。
いや俺だってミノリン。
いや
いやいやいや。俺だってミノリン。
ミノリンのそばには誰かいてやらないとダメだ。
そうなの。そうなの。お前よく分かってんじゃねえかよ。
友情が芽生えましたけど、ここで。はい。はい、足止め信号来たから。
ああ、足止め信号来たから。
はい。この今、ここに来てますけど。はい。声優さんのことを変にたくさん見てしまっているせいか、どうしてもキャラの向こうに声優さんを見てしまう癖が治りません。
あるわ、それあるわ。
声優さん自身のキャラの強さに比例して、より意識してしまいます。誰とは言いませんが、今期で言うとシャーロットのあゆみちゃん
誰と言ってる
フェアリーテイのラミ、
あすかみくん、これ綺麗な振りのある笑い好きだよ折り目正しいよね、あの子。
などが当てはまりますよ。あ、やっぱ当てはまらないかも。これもちろんですね。この中の人に引っ張られる見方は正しいのでしょうか、間違っているのでしょうか。
そこもわかんないよね。
終わりだよということですね。
はい、じゃあもう今日せっかくなんで出てもらいましょうか。じゃあ送信ですか。じゃあ、長浜さん分のマイクもらおうかも、ね、せっかくだから、
はい。そうですね、はい。
そうですね。ね
まだね、綺麗な字で長文書いてるんですよ、足
止め記者は字が綺麗。
綺麗なんですよ。
足止め信号です。
はい。
今日、出る予定じゃなかったんで。
ごめんね、は
い、
ごめんね。
このサンクスみたいな。
いやいやいや。
すぐそこにあるよね。
じゃないですか。
いや、本当、そうで、
今まで一通り今までの悩みに関しては特に何も言うことなかった。大丈夫？
いや、もう住職が完璧すぎて。
住職がやっぱね、はい、下脱してるから。
そうなんですよ、僕も声優さんはもうが好きなんで、もうどうしても声優さんがちらつくんですよね。
わかる。
アニメ見てても、
そう、声優さんのそのスフィアのライブ行ってたりとか、はい、もうしてるので、
もうね、これに関してはね、 7,8 年前に、下脱に失敗した比嘉もえるさんっていう、ね、あ仲間がいて、もう修行やめちゃいましたけど、あの方、は
い、今何してるんですかね。
あの方は今、まあ、在野でなんか活躍されて
る。いや、なんか動画チャンネル立ち上げるとか。
動画チャンネル、まあ、よくわかんないけど。
わかんないです
よ。比嘉さんはアニメを見ると、うん、もうスタジオの雰囲気を想像してしまうと。
あ、なんか言ってたな。
え、アフレコ。
アフレコの、アフレコスタジオがどんな感じになってて、このセリフってあの人とあの人一緒だったのかな、抜き取りだったのかなってことを想像して燃えるって言ってました。
あ、燃えるんですね。
だからそれは声優燃えだよねっていう話をして、
あ、はいはいはい、はい、
そういう見方になっちゃったみたいな話してました。
声優燃えっていうか、ただの変態みたいな。
そうなんですよね。
あ、僕ちょっとわからないのは、うん、僕あまり声優さんを見てないので、うん、逆に声優さんの向こうにキャラクターを見てるんですよ。そのアイマスのライブ見る
とき
も。
どういうことでしょうか。
その声優さんがキャラクターを表現してくれてるから、うん、そのライブは成立するんです。だから僕逆に声優さん個人のライブって僕ほとんど行ったことないんですよ。
なるほど。あ、
そっか。
割り切った関係ってことですか。
割り切った。そのキャラを演じてくれてるから、その声優さんも好き。好きというか、本当にアニメ監督とかアニメスタッフさんと同じ感じで尊敬すべき存在っていう。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
だからその声優さん個人をそのアイドル的な見方で見るとかっていうのがないんで。
あ、それは俺もそうだわ。さんざん桜井言ってた。
桜井が出てるわけで。
桜井さんは追いかけますけど、
はい、
なんかでもそうですね、俺もそんなあんまないかな。
僕その高橋千明さんが好きなんですけど、
うんうん、
これもう本当たまたまなんですけど、見てるアニメで一番好きになったキャラクターの声をやってたのがたまたま高橋さんだったんですよ、っていうのがあって、僕は多分高橋さんが好きなんだろうなっていう後付けで声優ファンに。
わかります。俺にとっての堀江さんとかね。
ああ、多分そうだと思います。ね、はい。
最近、声優さんをもう本当に声優萌えで、アイドル、ほぼアイドルとして見てるなっていう人たちの、なんか最たる、なんかよく言うセリフみたいなのがあって、うん、最近だから下ネタが多いアニメ多いじゃないですか。
うん、
すごい。
あるある。
まあ、某アニメ、
某アニメもありますけど。
多いですよ。
で、まあ、ヒロイン役の声優さんとかいるわけですよ。もうね、もう20代前半とか、まあ、下手したら10代の子とかがメインヒロインとかやってるわけですよ。
うん、
で、ちょっとエッチい単語とか言うわけじゃないですか、
うん、
そしたら、はい、あの声優さんにあんなセリフ言わせてるみたいな書き込みとかあるんですよ。
セクハラみたいな、
セクハラっぽいとか言うんですけど、
うん、
でも役者さんだから、
そう、
役のセリフとして言うのは当然じゃないですか、
うん、いただいた台本をね、
そう、まっとうに仕事してるのに、うん、セクハラだみたいな、
そう、中の人を見てしまう、
そうです、中の人にこんなセリフ言わせてるみたいなので盛り上がったりとかするのが、
うん、
これどうなんだろうなと思って。
なるほど。その でも自分もその中の人、声優さんを意識してしまうから、うん、
だから
その気持ちも全くわからないというわけではない。
ない。いや、どうなんだろうなって考えたりはしますね。自分が嫌になるみたいな。ちょっとね。
その見方はやめたい。
やっぱやめ、ちょっ とやめ失礼なんじゃないかなって思うんですよね。アニメ作ってる人だ
し、やっぱ僕はやっぱ声優さんはイタコだと思ってるんですよね。
うん、
おだから、現世には存在しないまずキャラクターっていうのがいます、
うん、
でその人のキャラそのキャラを現世で再生できる人かっていう、
うん、
だから声優さんとそのキャラは別っていう考え方ですか、
うんうん、
基本
イタコ、イタコっていう考え方
だ、
だってそうじゃないと、
うん、
その声優さんが別のアニメに別の役で出てる時にもう混乱しちゃうんですよ。そのこのあの、うん、ドロンジョ伸びた問題ですよ。だから
ああまあまあ、そうですね、うん、
はい、あれこの声なんかどっかで聞いたことあんな、あれでもこれ伸びたじゃねみたいな女やってるよとか、まあなんかそういう経験を経て、うん、声優さんとキャラクター
は
別っていう、
はいはい
はい、あくまであの絵に描いてみたらこう、声を入れてみたらこうっていう、声入れてみたっていうこと、ふうに心で何か整理をするっていうことですかね。
あ、経験積めばそういうのってそれ解消されていくんですかね。
いやどうなんだろう。
あのちょっと前ぐらいのアニメからそのいわゆる中の人ネタっていうのが増えてきて、
増えてきたね。
どうしても引っ張られちゃうんですよね。
まあ、今で一度はねあるからね。
もう手探れ部活ものとかが
手探れ、ね、
まさにそう、うん、そんな感じが、
ね、今最たる須崎西ジアニメーション。
そうですよ。だってもう名前が一緒なんですよ。まず
ね、ラジオですからね。
須崎西とか手探れとかはちょっとあの個別的に議論した方が良くて、はい、一般化はしない方がいい
かな。まあ確かにそこも含めてしまうと。
ただこのセリフどんな気持ちでこの声優さん読んでんだろうとかはやっぱちょっと考えちゃうよね。ワンクールにものすごいいっぱい出てる人とか、
はいはいはいはい、
この人どれくらい台本読んだのかなとか考えちゃう、ね、
でも花澤さんとかですよね。
とか、この人はこの作品に対してどう思ってるのかっていうことが気になっちゃうわけ。
あーちょっとわかるな。
なんかつまんないと思ってんのか面白いと思ってんのか、まああるいはそういうことを論じる立場にない仕事だって思ってんのか。
わかる
な。わかる。
いや僕あの初期のアイマスで釘宮さんに対してそういう思いだった。
ああ、
これは釘宮さんの中でもう本当に
キャリアの中でね、
そう飛び抜けてその売れてしまったので、
うん、
さんがだから、うん、アイマスの仕事も他の仕事も流れ作業って言ったらおかしいですけど、うん、ただの
いっぱいある仕事の
中の一つってなってしまってるのかな。
気持ちの配分的にどれぐらいあるのかな
って。そう、なんかちょっと辛い時期があ
って。辛い。ごめんなさいね皆さん、こんな話聞き合っちゃった。本当に。すいません、何なんですかこのヨタ話今日。
後日もうそれが数年経った後に聞いたら、ね、その釘岩さんの中で。そのイオリというキャラクターを本当に大事にしてて、なんならアイマスユーの中でもその一番イオリのセリフはもっとこういうんだと思いますっていうのがすごくディレクションがある方だっていうのを聞いて、僕はますますクリミアさんを好きになりましたっていう話です。
あ、いい話。
だからそうなんだよね。いや、キャラクターのことは大切に思っててほしいし、
うん、
ただそのアニメ作品としてどう思ってるのかなっていう、
うん、
気になっちゃうは気になっちゃうよね。例えば、いや、失礼な話よ、仮の話で、
はい、
例えば、まあ、広角機動隊みたいなちょっと難解なやつとか、
うんうん、
エヴァンゲリオンとかも一見よく分かんないじゃないですか。
はいはいはい、
それ、これセリフ言ってる人たちどれぐらい理解してるのかなとかね。
はあ、
そういうのも気になるし、まあ、なんかこうどういう作品に対してどう思ってるのかなっていう、
あ、
気になっちゃう。やっぱそれはだ、どうしたらいいんだろうね。
僕は割と性善説なのかもしれないですね。
うん、
分かってるはずだと思って僕は見てはいるので、
うんうんうん、
内容をちゃんと噛み砕いて説明自分の中に落とし込んだ上でやってる、
うん、まあそうだよね、そういう仕事だもんね、
やってるはずだっていう気持ちの上でやってるので、もっと、うん、それに関しては声優さんをもっと信じてあげた方がいいですし、この何でしたっけ、中の人の意識してしまう、
うんうん、どうでしょうか。どうでしょうか。長考ですね。
まあ、誰とは言わないですけど最近はその人に引っ張られるんですよ、ね、誰とは言わないですけど
桜桃さんね、はい、なるほどね。んでもキャラクターがついてやっぱり引っ張られるというのは仕方ないんだけど、うん、
まあなあ、でも俺もアスミカナとかそうだな、アスミカナさんとか俺大好きだからね、
だから、うん、でも僕の中では声優さんも三次元の人なので、
わかる、俺もそう、俺もそう、
だからそこに対する興味っていうのはどっちかというとまだ薄い方なんです、
俺もそう、
うん、だからもっと二次元を好きになればこの見方って多分なくなると思う。あ、
何この結論、もっと二次元を好きになろう、
もっと、
そうだよ、
ちなみに二次元だよお前、もっと二次元好きになんなきゃ、もっと三次元を嫌いになればいいんだ、
そうだ、そうだ、二次元を好きになるか三次元が嫌いになるかどっちかだよね、
どっちか、
三次元なんかいいことないぜ、
そっか、三次元でもっと嫌な思いすればいい、
そうだよ、そうだ、そういうことだよ、
あ、そっか、なるほど、もっとツイッターで叩かれたりすれば
俺らみたいに
そういうことよ、
僕も最近叩かれ気味なんで大丈夫、
そうなの、
そのうちそのうち行くと思います、そちらからあ、なるほど、そっか、逆説なんですね、
うん、逆説
だから僕は三次元が嫌でアニメの世界に入ってきたっていう、
まあ俺もそうだね、
あっていう人なので、まあ、こういう考え方になってしまうかもしれない、
まあだから住職は、まあ、やっぱ人間は劣化コピーだという考え方ですよね、
はい、だからもうまさにあの三次元はあのクソゲーだという、
そうだよ、ね、
名言がありますから、
そうですね、はい、作画崩壊してるのが現実ということです、はい、
大事なことを忘れてました、
そうです
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
よかったよ、
まあ、でも声優さん限りなく菩薩に近い生き物だけどね、本当に
そうですね、はい、よりしろですから、
はい、はい、
こちら40代の方から
い
きました、
はい、いいんすか僕
でも、もうずっといよ、
でしょ、
これ皆さんどうしてですかね、録画したアニメ見終わった後いい悪い関係なく全て、ディスクに焼かないと血が済みません、
それ問題あるわ、
時間が足りなくて困ってしまいます、皆さんは録画して見終わったデータどうされていますか、
あとね、まあ、付け加えるなら、うん、どの画質で録画してるか。あのね、あの、BD1 枚に収めたいわけ。だからもう、あのね、MAX の画質で録画しちゃうと、もうあの、すぐハードディスクいっぱいになっちゃうわけ。
うんうんうん、
かといって、はいはい、ミニマムな画質だと、やっぱちょっと荒いわけ。
はい、うん、そうですね。
で、何で録画してます？
いや、普通に。
もう一番なるべく僕画質を
荒いから
ですね、
まあでもそうだよね、荒いやつで録画しといて面白かったら BD 買えばいいじゃん、そうだよね、
うん、
それが一番いいんだよ、
ただもう好き嫌いに関わらず焼いてしまうとこの方は
几帳面な方ですね、
いや僕も一時期そうだったんですよ、
お前そういうタイプだね、お前そういうタイプだ、
あの電気店で50枚入りの
ブルーレイとか
買って全部やったんですけど、
で何年何月から何月の何々ってタイトル入れて俺やるから
全部やったんですよ、であ
の売られてるそのブルーレイとかって CM って入ってないですもんね、
そう
CM も込みでアニメっていうのがありますもん、提供とか、
まあ、もちろん CM なしバージョンもいいけどね、
けどアリバージョンはその録画した
時代を感じるからね、
っていうのも
時代を感じます、うん、はい、
ただそのやってて途中で気づいたんですけど、
うん、
また次のクールもたくさん見るわけじゃないですか、
そう
で次のクールもたくさん見るわけじゃないですか、そうこれ見返すのかなって思っちゃった、
まあもうそんくらいのレベルになってるよね、
じゃあ焼く必要あんのかなって一回思っちゃったら、そっからはもう焼かなくなったんですよ、
うん、
一切、
うん、
もう本当に好きなやつ 1,2 本ぐらいはあの高画質で録画しといて焼くっていうのは続けてはいるんですけど、もう今本当にまあ、本数もたくさんありますし、うん、ハードディスクも圧迫しちゃうんで、うん、まあ、見れればいいやと、で本当に面白ければ心に残るしと思って、あとで見返したくなるやつもありますけど、うん、まあ、残らなければまあ別にあのディスクに焼いたって後から見るわけでもないし、うん、っていうので割り切れたんですよ、
僕ももうディスクを買ってないですもん、あると焼くから、もう最初から買わない、ハードディスクも増設しない、
うん、
ここの中で収めるっていう自分の中で決めてます。
ああ、
でももうこう見て消すしかない状況に自分を追い込んでます。 僕は。
まあそうですね、まあなんていうかこう性格だと思うんです、この方の、
うんうん、
この方の性格だと思うんですね。この問題は別にあのアニメに始まったわけじゃなくて、
うん、
あのもう本好きがもうすでに、
まあ、
古来からぶつかってる問題なんですよ、うん、
本か
収納スペースがないとか、
はいはい、
そういう問題で、
はいはい、
でそうなるともう市場に出回ってないやつだけ保管しておくっていう考え方になるわけ。
うーん、
じゃあ例えば、まあ、シュタインズゲートとかね、うん、マドカマギカとかね、2011年のヒット作品でも、まあ、あの多分50年後でも何らかの形で必ず見られます。
うん、うん、なるほど、はいはいはいはい。
ですけど、じゃあ今僕らラブゲッチュ見れますか？
見れません
。
見れないです。
円盤にもなってませんよ。むしろそういうものこそ保存しておくべきなんですよ。うん、で、名作は、
なるほど、
例えば見たいなと思った時はもう買えと。
うん、
あれはもうレンタルしろと。
うん、
だからもう自分家の、もうディスク入れるもう本棚は、もうあの、あそこのツタヤっていう貸し倉庫に預けてあるいう考え方ですよね。もう意識改革そこは、
うん、
よくね笑い話であっても子供が猫を飼ってとかってお父さんにせがむんだけど、はい、いやうち猫飼ってるよと、あのうちの猫あそこの家とあそこの家に預けてあるからって言って、全部自分家の猫のように思わせるっていう。
なるほど。
それと同じことを自分に仕掛けるってことです。あの DVD あそこにあるからという考え方ですよね。
なるほどなるほど、は
い、でももう勘働くでしょ、この座組でこれだったら絶対もう円盤残るなとか、
うん、だから確かにその数見ていけば自分に合いそうなやつっていうのは分かりますもんね。
なぜ人は残したがるかってことなんです、そこをそう考えるとね、
うんうん、
そうなるとねもうあのね晩年皆さん想像してください、うん、本当にもう東京にも住む年金暮らし地方のまあのんのん日和みたいなああいう景色の中にできた老人ホーム、
うん
はい、個室です皆さん、はい、いい人生だったな、ちょっと振り返った時に、
はい、
このアニメもう一回見てみようかなっていうアニメだけを円盤にしとけばいいんだなるほどね、そういうことなんです。
なるほど、
もうだから究極のものを焼くという
そういうことです、うん、この一本っていう、
そう
そう、そうもう何回も見るぞというやつをして、
うん、
そう
あと2回見るっていうやつ、
なるほど、はいはいはいはい、はい、
うん、あと1回じゃいいの別に、あと2回っていうやつだけやっておけばいい。
もう松崎さんそうなるとアイマス絶対入ってます。
絶対だよね、アイマスなんかもう絶対もう DVD ボックスしかも自宅で焼いたやつ、うん、もう全部だよね、
再放送焼いたやつ、
再放送
になっちゃう
ね、ガスが違うからね。
それはあの本で言う半違いじゃなくてすり違い、すり違いを集めてる人と一緒だ。
本好きだからまだ。
あとでも僕はジュエルペットサンシャインって作品があったんですけど、あれは焼いてすごい得してます。あれ DVD として発売された時には BGM が差し替えになってたので、半券がある曲ばっかり使ってたので、そこは録画したやつを焼いたので得するパターンもたまにある。
なるほどね、
すごく
確かにね、
はい、こちら
昼食、
はい、
いいよ、あまだまだもうたっぷり続けちゃいましょう、
はい、あこちらの熱文字ネーム、ジロキチさんから、
ジロキチさん、
はい、
ありがとうございます。
こちらまあもういくつもあの、
はい、
もうあのああ裏にもあった、
うん、何でもいいよ、
はい、じゃあこれいきますか。アニメが好きだからこそ作品のいいところだけでなくダメな部分にも目がいってしまいます、
うん、
あの作品のここがダメだという思いをぶつけ、つぶやいたりするとマイナスなことはつぶやくべきではないという批判が出ます、
うん、
そういうのは不満な感情をどのように発散したらいいでしょうか。
お
まあまあまあまあまあ、あり
誰かに言いたいってことそれ、
まあ自分の中で溜め込んでおくには、
あ
この気持ちみんなにないっていう、
あるある、
あります、
それにあります。
だからそれをツイッターっていうとかつぶやくとかネット上に文字として残してしまうとやっぱり剣が立つので、会って話したら結構分かり合えると思うんですよ、
うん、
そういうのって、
うん、いやでもだからその友達がいないんですよ。いやいやそういうことでしょう、だって
本人いるのに今ここに本人いるのに
言っちゃうんですよ、分かるから気持ちが、気持ち分かるよ。でもだから 僕みたいに誰かと感想を共有したいって思わなくなるところまで行けばいい。いやこれね、あのマニアのもう宿命だと思う、
うんうん、
あの例えばどんな狭いジャンルでも、うん、いや例えばマドカマギカ好きとかね、普通の人からしてみたら異常に好きっていう2人がいたとして、うん、マドマギのどこが好きとか話し合ってて共有するけど共感もするけど、突き詰めていけば絶対に衝突するんです、そこは、
うんうん
うん、いややっぱホムホムだよって思ってる人と、いやさやかでしょって言ってる人で、まあ、突き詰めていくと、あやっぱ見方違うんだなっていう孤独を知るんです。うん、これはあの皆さん BL で学んでください、ヤオイで学んでください。これどんなにその作品が好きでも、うん、あカップリング違うわとか、
なるほど、
逆カップだわとか、はい、ありますから。
ありますね、
必ずありますから。
あります。
もう結局最初仲いい、この作品いいよねとか言ってても、うんうん、いざ同時に見たら、うわもうイデロギー全然違うわなる。そうなるとこんな私のでよかったら読んでくれる人いないかなっていうだけの話で、共有したいとか思わなきゃいいんです。
フリーの同時失敗なのに僕の好きなカップリングないんですよ。
いやえどのカップリングフリーは
僕レーリンです。
レーリン、
レーリン、米リン、ウケです。
はいはいはいはい、
もう本当にないです。
考えたこともないです。
レーリンね、いやいやいや、あるでしょあるでしょ。
あるはあるんですけど、
全然あるでしょ。その、はい、ねちょっと大会前に会いに行ったりとか、レイちゃんはだってレイちゃんは僕の代わりに泳いでくれませんかって言いに行ってる行間があるから、行間があるから、
そうそうそう、考えたらそう
なんです。絶対そこ仲良くなってるじゃんっていう話でね。
ただもうやっぱりもう強い覇者みたいなカップリングがいっぱいあるんです。
まあまあまあまあね、マコハルとかね。
だからもうその辺がもうその気持ちはすごい分かります。共感してくれる仲間がいない、
は
い、
まずだからレーリンはレーリンで、例えば数少ないレーリン好きがいたとして、うん、もう出会えたらもう共感しまくりじゃない。
はいはいはい。
ただその先にどういうレーリンがいいかっていう話になると、いやいやいやいや違うと。私はもうちょっとド S な霊が見たいんだっていう人と、個性をくすぐるヘタレ攻めな霊がいいっていう人とで、あ違うんだっていうね、決別が必ず訪れる。必ず訪れるから
。100% 進行する人ほぼいないって。
そうそう。自分と向き合う作業だから、カップリングとかヤオイっていうのは、私はこれが好きなんだ。ごめんね BL の話。
すいません。
ヤオイの話。でも結局自分はこれが好きなんだってことだから、まあ、必ず他人との違いをね見つけちゃうはずなの。
うん。
だから所詮人間とは分かり合えないって思っちゃった方がいいかも。
やっぱ人間は劣化コピーだからね。三次元だから。いやいやいやいや、まあ、定年ですよ、仏教的に説明。住職はやはり。
諦めと言いますか。
はい。
だから、まあ。
いや、俺はでも、いや、確かにここもっとこうすればいいのにとか、なんでこうなったんだろうとか、これつまんないなとかっていう、なんすかね、なんかこう、まあでも俺言えるものは言ってますけどね。
あ、うん、そう、もう、もう。
だからそれはちゃんと自分なりのロジックは、そのなんでそう思ったかっていうのは言えないと、
あ、
まあ俺別に批判されることは全然構わないんで。
うんうん、
はい。
だから僕も結構、メントアウト結構バンバン言うので、
うん、
だから本当に、友達作りな。
それか。
いや、たださ、だからさ、いやこれ俺らも絶対今後抱えるんだけど、
うん、
これからアニメオタクになる世代とは多分話が合わないんだよ。で俺らも見ちゃってるから結構、
うん
うん、その反応の仕方も多分違うんだよね。それは俺らも経験してたと思う。
偉そうな言い方で言っちゃうと目が超えてしまう、う
ん、あのパターンじゃんとかっていうのも全部、
あ、なるほど、
知ってる人と知らない人いるから。いや、そうです、長浜さんがエヴァンゲリオン見た時にこれあの特撮だよねって分かる面白さと、うん、それが全然分かんない子たちでエヴァ感違うじゃん、うん、
あ、確かにもう僕と長浜さん多分全然違います
よ。市川君知ってる人と知らない人で全然エヴァの感じ違うと思うし、
うん
う
ん
う
ん、
でそうなるとやっぱり同じぐらいアニメを見てて同じぐらいの感想を持った、うん、同じぐらいの年齢の友達っていうのはできないよ、
うん、
うん、
もうアイマスのことを喋るのってツイッターでもう本当に抑えて抑えてつぶやいたりとかしてて、なんとなくこの辺話し合うなっていうのを本当に 3、4年かけて、あの、なんとなく合いそうな人を見つけて、あっていうことをやってきたので。
この人は気が合うなっていうね。
はい、うん。そうですね、アイマスも入り口がもういっぱいあっちゃうんで、
なるほど。
いろんな人が入ってくる。
なるほど。ね、いや、もう即売会行った方が早い、それ。
あー、なるほど、確かに。本買って、あ、この人の好きだって思った人
とか、あとやっぱね、面と向かって話したことの強さってやっぱでかい、うん、
でかい
ですね、この人悪い人がいいとかって結構わかるもん、うん、うん、はい、はい、そうですね、友達も
友達を作った方がいい
けど、
は
い、いやーまあ難しいと思うけどな、うん、まあネガティブな感想、そうだな、難しいよな、うん、俺結構みんながいいって思ってるやつダメだったって思ってるパターンも割とあるから、
うん、でも、あ、もう一つジロギさんがいきますかね、
どうぞ、
ちょっとあの先ほど話してましたハーレムものの
話です、はい、もう住職お得意の、
はいはい、ハーレムものと思いながら見ていると途中で恋愛ものになっていく作品があります。一人の人と結ばれるストーリーはそれはそれで面白いのですが、自分が結ばれてほしいキャラのとのストーリーではない、それだったらハーレムものであってくれと思うのですが、恋愛ものの楽しみ方を教えてください。
あー、これは住職、
あー
住職、
すごくある、すごくあります、すごく新さんを舐めてきました。私もこれね、僕の一番ハーレムアニメの中でも好きなキャラクターがそのメインヒロインじゃなかったりすることが多いので、
でだからでだからそこはさ、ミスリードがあるわけでしょ、ハーレムものだからと思ってたのに、うん、え、フラグ立つのみたいな、
でももう最終的にこのキャラと主人公しか映ってないじゃんぐらいの感じになっていくものがね結構多いので、うん、そうですね、こういうのって
だ、それは本当に松崎住職言うところの、このキャラが本当に幸せなのかどうかっていうことで言うとね、
うんうん、
ハーレムアニメの体だったのに選ばれなかったこの子かわいそうってやっぱちょっと思っちゃうってことなんですかね。
選ばれ、なんどうなの、
不思議だよね、自分はこのキャラクター好きなのに、うん、このキャラクターが結ばれなかったっていうのこととか、え、恋愛ものなんだって思うこととか、
うん、うん、確かにその子に、その子と恋愛で成就することも、その子が幸せになってほしいっていう、
いや、そういうこと、究極そこなんだよ、
うん、
だって普通に考えたら自分が好きな子を取られなかったから安心しなきゃいけない
の、うん、
なんでだろうって、あの気持ち、何あの気持ち、住職、うん、
それは恋じゃなくて愛です。
あ、そうか、
そうか、俺が大正野球娘見てて思ったあの気持ちは愛だったんだね、
うん、恋も愛もあって恋愛ですけどね、
すげえ恋愛語ってる。さすが住職。
あのね、まあ、ハーレムものっていろいろ種類ありますけど、大きく分けて恋愛ゲーム原作のものとラノベ原作ものって僕結構でかく2つに分けてて、
うんうんうん、
ゲーム原作だと割とメインヒロインって結構決まっちゃってるのがちょっと多いかなってちょっと思う。
まあみすゞとかね、その、まあ、渚とかね、クラナド
で
言うと、
でラノベ原作だと原作が完結しない限りは結構平等にハーレムになってくれるんですよ、
うん、
原作が完結してしまえばそこにストーリーを向かわせないといけないので、うん、結局誰か一人と結ばれるっていう感じになっていくんですけど、だからラノベ原作のまだ完結してないアニメを重点的に見た方がいい。
だから原作は何か気をつけろってことなん
ですね。なるほど、
原作実用的、本当実用的、原作が何かに気をつけろと、わかります。
恋愛ゲーム、まあ、原作でも、まあ、割と平等にハーレムしてくれてるのとかありますけど、
アシュン記者どうですか、
それこそこの熱文字で過去 あの熱い討論があった俺修羅問題ってのが
俺修羅問題ありましたね。
一回一人に決めたと思ったら B パートでまたハーレムに戻るっていう、
もう衝撃
の衝撃の
マジで見てない人見た方が
いい。マジで俺修羅は本当最終回だけでも見た方がいいんですよ、うん、あれもうアニメ史に残る最終回、
まあ、確かに最終回だけ見てなんとなくそれまでのストーリーなんとなく想像できますから
そう
見た方がいいと思う。
そう、4人いるヒロ、4人か、4人いるヒロインのうち1人のことを好きだって言ったところで A パート終わって、あ、この子と結ばれたエンドなんだなと思いきや B パートでまたハーレムに戻るっていうすごいことになったんです
よ。感動したもん俺感動したもん。
あとだから別で言うと、あのこの番組で全部見てみたけんか、あ、別か分かんないですけど、あの国さんが、あ、これ斬新だわっておっしゃってたのは、それこそ恋愛ゲーム原作の真っ白色シンフォニーっていう作品は一人に決めたんですよ最終的に。そこが斬新だったなぁって話は。
熱文字。
はい、いかがでしたでしょうか。まだまだね、相談続いてますが途中まででということでね、ありがとうございます。こちらの月間熱量と文字数のね、イベントの方、8月は20日でございます。明日でございますね。アベンジャーズという、まぁ、あ、ちょっと特撮寄りのというか、まぁ、あ、実写映画、まぁ、あの漫画原作でございますね。ちょっとまぁ、長浜博監督お得意のジャンルということで、8月の20日、20時から、秋葉原はシャツキッスでございますんで、よろしかったら、いらしてくださいね。さあ、メールもね、いろいろ届いておりますけれども、まずですね、このイベントでちょっと紹介できなかった、悩み相談もね、ちょっと紹介したいと思います。40代の女性記者から、巨乳キャラが牛にしか見えず、人として美しいと思えないのですが、男性にはあれが本当に美しく見えているのでしょうか？これ難しい問題ですね。難しい問題ですね。僕ね、松崎住職にやっぱちょっと聞いてみたことがあるんです。大きすぎるのちょっと俺、人間に見えないと。うん。やっぱりちょっと言って、大きければ大きいほどいいんですかっていうことをちょっと住職に投げたらですね、大きければ大きいほどいいですね。っていうふうに、まあ、即答でございました。あれ何なんですかね。僕やっぱちょっと大きすぎる、あとね、女の子ちっちゃすぎるとかも、なんかちょっと、だから僕やっぱ3次元に毒されてるんですかね。やっぱ大きければ大きいほどこう2次元でしかいないものということになるんでしょうか。まあやっぱあれが、まあ美しいかどうかは別として、こうキャラクターとしてこうめでれるようになったらやっぱ一人前っていうことなんでしょうかね。でも確かにこういう悩みを抱えている方もいらっしゃると思うんで、別に無理やりあれを美しいと思う必要はないということですね。ただあれがいいなって思う人はそれを悩まなくていいよっていうことでしょうね。ありがとうございます。皆さんからの悩み相談も受け付けております。メールもいただいております。7月のアニメ見てみた件ということで、まあ全部見てみた件の後にですね、この方からいただいておりますが、ちょっとお名前はね、ないんですけれども、今期は何と言っても若子酒でしょうと。2分アニメという隙間産業でありながら、これほど見た後お腹が減るアニメは素晴らしいです。あと何と言っても若子役の沢城みゆきさんの演技が最高です。芝居をしているのかも、していないのか、境界線が曖昧な演技とか、なんといっても酒を飲んだ後のプシューの脱力感は最高です。今期は様々な話題作ありますが、ダークホースを上げるなら間違いなくこの作品です、ということでいただきました。若子酒、注目作品でございます。皆さんもね、よかったら見てみてください。さあ、今やってるアニメの感想などもね、バシバシ送っていただければと思います。今月のこの1話、そして理想のあの子とのあのデート、回収した CG を教えてください。基本的には読むものじゃなくて聞くものになりますので、読んでわかるもののような表記ね、あんまりカッコが多すぎたりとかすると、ちょっと伝わりにくくなりますのでね、よろしくお願いいたしますね。熱文字@gmail.com まで、netsu でございます。 moji@gmail.com までメール送ってくださいね。お待ちしております。今週は以上でございます。